夜は更け、日は近づいた。だから闇の行いを脱ぎ捨てて、光の武具を身につけましょう。ご一緒に賛美歌21502番の3節4節を賛美いたします。差し支えない方はどうぞお立ちください。教えてくださった主の祈りを祈ります。主の祈りは修法の裏の面下の欄にも記されています。主の祈り、天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日常の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。口読文を口読いたします。口読文36、イザヤ書11章花金教会購読文の42ページをお開きください。エッセイの株から一つの芽が萌え入れ、
その芽から一つの若枝が育ち、
その上に主の霊がとどまる。
知恵と識別の霊、資料と勇気の霊、主を知り恐れを敬う霊。
彼は主を恐れ敬う霊に満たされる。
目の見えるところによって裁きを行わず、耳にするところによって弁護をすることはない。
弱い人のために正当な裁きを行い、
この地の貧しい人を公平に弁護する。
その口の無知を持って地を打ち、
唇の勢いを持って逆らう者を死に至らせ、
正義をその腰の帯とし、
真実をその身に帯びる。
狼は子羊と共に宿り、
今日は子ヤギと共に
伏す。子牛は若獅子と共に育ち、小さい子供がそれらを導く。
牛も馬も共に草をはみ、
その子らは共に伏し、
獅子も牛も等しく干し草を受け、
血の身子は毒蛇の穴に戯れ、
お皿子はマムシの巣に手を入れる。
私の聖なる山においては、
何者も害を加えず滅ぼすこともない。
水が海を覆っているように、
大地は死を知る知識で満たされる。
使徒信条により信仰告白をいたします。使徒信条は購読文57ページにも記されています。使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊による出宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢い生きたりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。聖書を拝読いたします。創世記3章1節から19節まで、旧約聖書の3ページになります。主なる神が作られた野の生き物のうちで最も賢いのは蛇であった。蛇は女に言った。園のどの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのか。女は蛇に答えた。私たちは園の木の果実を食べてもよいのです。でも園の中央に生えている木の果実だけは食べてはいけない、触れてもいけない、死んではいけないからと神様はおっしゃいました。蛇は女に言った。決して死ぬことはない。それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだ。女が見るとその木はいかにもおいしそうで、目を引きつけ賢くなるようにそそのかしていた。女は身を取って食べ、一緒にいた男にも渡したので彼も食べた。二人の目は開け、自分たちが裸であることを知り、二人は一軸の葉をつづり合わせ腰を覆うものとした。その日風の吹く頃、主なる神が園の中を歩く音が聞こえてきた。アダムと女が主なる神の顔を避けてその木の間に隠れると、園の木の間に隠れると主なる神はアダムを呼ばれた。どこにいるのか。彼は答えた。あなたの足音が園の中に聞こえたので恐ろしくなり隠れております。私は裸ですから。神は言われた。お前が裸であることを誰が告げたのか。取って食べるなと命じた木から食べたのか。アダムは答えた。あなたが私と共にいてくださるようにしてくださった女が木から取って与えたので食べました。主なる神は女に向かって言われた。何ということをしたのか。女は答えた。蛇が騙したので食べてしまいました。主なる神は蛇に向かって言われた。このようなことをしたお前は、あらゆる家畜、あらゆる野の獣の中で呪われるものとなった。お前は生涯這い回り、塵を食らう。お前と女、 お前の子孫と女の子孫の間に私は敵意を置く。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く。神は女に向かって言われた。お前のハラミの苦しみを大きなものにする。お前は苦しんで子を産む。お前は男を求め、彼はお前を支配する。神はアダムに向かって言われた。お前は女の声に従い、取って食べるなと命じた木から食べた。お前のゆえに土は呪われるものとなった。お前は生涯食べ物を得ようと苦しむ。お前に対して土は茨とアザミを生え入れさせる。野の草を食べようとするお前に、お前は顔に汗を流してパンを得る。土に帰る時まで、お前がそこから取られた土に、チリに過ぎないお前はチリに帰る。
共に祈りをお捧げいたしましょう。ご在天の血の御神様、あなたの御名を賛美いたします。多胞節の第三週を迎えました。私たちの目の前にも三本のろうそくが輝いています。とともにそのろうそくに照らされ、私たちのこの世の私たち一人一人の闇をも見つめる時であります。どうぞ私たち一人一人このろうそくを見つめ、あなたを見つめ、またこれからの礼拝の時、御言葉に生かされ歩んでいくことが許されますように。どうぞ今週一週を振り返り、あなたに背を向けて歩んできたこと、また他者に対して誠実であれなかったこと、自分自身をも裏切ってきたこと、それらをこの礼拝のこの時あなたに明かし、あなたに委ね、新たな一瞬の歩みを始める、そのような時とさせてください。愛する兄弟姉妹とともに、私たちは週に一度あなたにこの魂と心を委ね、あなたにメンテナンスしていただく、そのような時を与えられています。どうぞこの花子金の地にあって、また日本にあって、そのようなあなたに愛されていること、あなたにこの思いを全てを委ねることのできない方々もおられます。どうぞあなたの豊かな慈しみと愛がこの花子ガリーの地に、この教会を通して、またこの教会につながるお一人お一人を通して広がっていくことを、どうぞあなたがなさしめてくださいますように。この礼拝に集えない兄弟姉妹のことも覚えます。体調を整わず、またそのような方々の介護のため集いえない方々、どうぞ私どもと同じくあなたの祝福のうちに、花子金の大切な群れの中におらせてくださいますように。離れていても思いを寄せ、共に一つの群れとして歩んでいくことが許されますように。花子金教会は今無牧の試練の中にありますけれども、どうぞそのような中にあっても、あなたはまたこの教区、教団、共に祈り合い、 歩んでいます。あなたはいつもこの教会に、この群れに眼差しを向けてくださっています。新たな伝道者が与えられましたこと、小児牧師が与えられましたこと、心から感謝をいたします。どうぞクリスマス備えの時でありますけれども、とともにこの3月まで小児牧師を迎える豊かな備えの時として備えられますように。どうぞ試練は試練だけで終わらず、豊かな朽ちることのない希望を生むことを私たちに知らせてくださいますように。同じく時を同じくして、この日本において、また世界において礼拝が守られようとしています。どうぞその一つ一つの教会の上に豊かな祝福がありますように。どうぞこの世を憐れんでくださいますように。この世界を、苦しみの中にある方々をあなたが憐れんでくださいますように。今この時も命の危険の中にある方、寒い中にある方、命の危険だけでなく他者を殺めることに強いられている人々、どうぞあなたが憐れんでくださいますように。どうぞこの私たちの日本社会の中にも痛みを抱えておられる方がたくさんおられます。私たちもそのようなお一人お一人に目を背けることのない、そのような一人一人この群れとさせてください。感謝します。どうぞこれからの礼拝のひととき、一心にあなたを見上げ賛美礼拝捧げることが許されますよ。心から感謝をしてこの祈り、私たちの主イエスキリストの御名を通し御前にお捧げをいたします。アーメン。紫色のろうそくですけれども、これそしてこの前もですね、紫です。本当に紫は、キリスト教では、罪であったり闇の、色です。本当に来週はここに来でつきまして、その次。クリスマスには真ん中のろうそくにつきますけれども、この喜びのクリスマスですけれども、それを前には闇があって、まず闇を大切に、私たち勇気いりますけれども闇を大切に自らのものとして、そして2週後の喜び希望に目を向けていきたいと思います。その前には闇があるということをですね、闇、この闇、遠くで起きている戦争は、これは、彼らが悪いとかです、そうではなくて、私たちのぎゅっと皆さんが集め、私たち集めたこと、ぎゅっとそれがあそこで起きている、これそれは私たちと無関係ではないということを、共に、心に刻みたいですし、また本日の聖書箇所にもありますけ、聖書でありますけれども、天地創造物語と私たちは言っています。これは天地創造の物語かもしれません。確かに聖書は羊皮紙に昔の人が書きました。口と口で伝えられていきました。でけれども、そこに神様がどのような思いを持って関わってくださったのか、私たちの人類に関わってくださったのか、もっと言うと人類に関わったというのは神様が後から来られたような言い方です。そうではなく、その最初にどのような思いを持って人を作られたのか、共に聞いていきたいと思うのです。この世のぎゅっと絞られたあの闇ですね、は私たちのもの、そしてこの聖書、天地創造物語かもしれませんが、そこに私たちもつながっていると、すべてこのつながりの中にあることを、知らされていきたいと思うのです。神が作られた動物の中で最も賢いのは蛇であった。その時は蛇は、足があった。これは天地創造物語、この中には、そうですね、 原因物語という一つの側面もございます。どうして蛇には足がないんだろう、どうして女性はこれほどまで、命の危険を覚えながら出産をしなければいけないんだろうか、どうして男性はここまで、額に汗して生きるために、というそのようなものがこう一つ一つこう描かれているわけです。その、蛇には足が当時あり、人の言葉をしゃべれた、最も賢かったとこう聖書には描かれています。その賢い蛇は男ではなく、まず女性から、誘惑をしていくわけです。これはなぜか、それは男性はこの、アダムですね、はその少し前のところで神様と直接です、約束してるんですね。直接、あなたはどれ食べてもいいよ、でも園の中心の木からは食べちゃダメよ、直接しています。でその後、聖書が描かれてあばら骨ですね、から、当時、男性から女性が生まれたという言い方ではなくて、人からです。人から女性が生まれた、初めて女性が生まれて、初めてこっちは人です、ここでも人です、男性に初めてなる。というか気をつけて読まなければいけないのは、そうですね、男性から女性が生まれたというような描かれ方ではなくて、人は一人の人、女性ができて初めて男と呼ばれるようになったわけです。その後から、また聞きですね、男性からまた聞きした女性に、賢いですね、本人とやるよりはまた聞きの約束をした、女性に声をかけるわけです。園のどの木からも食べてはいけないなどと神様は本当に言ったのか、とても、などというね、なんて心の了見の狭いお前は神様に従ってるんだ、女は、答えます。不信感を煽って、それに対して女性は答えます。園の中央の木の中で、そうですね、答えるわけですね。私たちは園の木の果実を食べてもよいのです。ちょっとこれずれてるんですね。食べなさい、食べてもいいんです、じゃなくて食べなさい、あなたたちは額に汗することなく私の手の中で食べなさいだったんですけど、手もよいのですになっていますし、でも園の中央に生えている木の果実だけは食べてはいけない、触れてもいけない、死んでもいけないからと神様はおっしゃっています。園の中央の木食べてもいいんですね、ただ善悪の知識のだけであったのがぼんやりとダメなものが広がっていて、そして食べてはいけないだったのに触れてもいけないと、ちょっとズレもあるわけですね。非常に少しずつズレを見逃さない蛇がいます。その蛇に対してこう言います。必ず蛇はですね、賢いですね、本当に、決して死ぬことはないと、このはっきりとした断言ですね、どこかの政治家でもこう断言する方がやはり私たちは聞くわけですね。決して死ぬことはない、バシッと言います、それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだと、決して死ぬことはない、それを食べると目が開け神のようになることを、神様は知っているから、だから、神は、あなたたちにそうさせないようにしていると、不満を煽りですね、私を信じろと、神ではなくて私を信じろ、そうですね、神は、そうなることを恐れていて、神は、妬んでいるんだと、あなたたちを、非常に不信を煽るわけですね。そして賢くなることに対して、賢くなると思われることに対して、非常に自立することですね、簡単に言うと神から自立することに対して、非常に言う、そこがそれを誘惑さも素晴らしいことであるかのように伝えるわけです。そして女が見るとその木はいかにもおいしそうで目を引きつけ、賢くなるようにそそのかしていたとあります。もうその時点で、もうそそのかしている、木は人をそそのかすわけはありませんから、実は、そそのかすわけはありませんから、もう、 誘惑に負けて、しまったわけです。聖書はたった一行で描きます。女は身を取って食べ、一緒にいた男にも渡したので彼も食べたと。すごいですね。たった一行で、あれほど神様と直接、約束をしたアダムすらも、食べています。そして手を伸ばして食べて、男も食べた。どうでしょうか、目が開けた。確かに目が開けたけども、よく見てみるとですね、見なくていいもの、見てはいけないものと言ってもいいかもしれない、見なくていいものばっかり見えてきたわけです。今までは神様のもとで、神様の愛のもとで、もう善ですね、正しさのもとで暮らしていた。なのにこう悪が見えるようになってしまったわけですね。見なくていい、自分の醜いところ、自分の本来醜くないのに、神様が完全に良いものとして作ってくださったはずなのに、自分が醜いと、こんな自分じゃダメだ、こんな自分隠さなきゃ、自分の心は何ではない、こんな見せられない、自分なんか嫌いだ、嘘をつかなきゃ、ごまかさなきゃ、こんな自分ではいられない、神の命令、そしてその愛や思い、神様からの愛や思いよりも自分ですね、己の意志とそのを絶対化して、その挙句の果てには自分自身が恥ずべき存在であるかと、感じてしまうようになってしまった。羞恥心ですね、自己肯定感の欠如、存在意味の喪失、罪の意識、恐れ、不信、高ぶり、疑い、そのようなものがアダムの心に起きたわけです。そんなアダムに、また私たちにですね、神様は言われます。風の吹く頃です。主なる神が園の中を歩く音が聞こえてきたので、アダムと女が主なる神の顔を避けてこの間に隠れると、主なる神はアダムに呼ばれた。どこにいるのか、私たちに問われている。どこにいるのか、これは場所だけを問うているのではありません。あなたはどうして隠れなきゃいけないのかと。そしてそうですね、私の元にもう一度戻ってきなさいと、改めて私の元に戻ってきなさい、罪ではなくて、罪の方に行ってしまうんではなくて、隠れてしまってではなく、もう一度出てきて私のところに戻ってきなさいとおっしゃっているわけです。このそうですね、立ち返れは神様が延々とおっしゃっている言葉です。立ち返りなさい、立ち返りなさい、私のもとに立ち返りなさい。次の章の4節4章ではカインとアベルでも同じことをおっしゃっています。お前の弟アベルはどこにいるのかに対して、どこにいるのか、どこにいるのかに対して、知りません、私は弟の番人でしょうかと突っぱねるわけです。もう戻っておいで、戻っておいで、悔い改めなさい、どこにいるんですか。アダムはどうしたのか。アダムはまたカインと同じですね、いいえ、立ち戻ったのかというと、そういうわけではありません。あなたの足音が空の中に聞こえたので、恐ろしくなり隠れております。私は裸ですから。神の足音が恐ろしいと、恐ろしいはずはなかったわけですね。もう神様の、私たちだけでもですね、想像してみると、神様の足音が聞こえる、その御国ですね、その平安、どんなだろう、足音を聞こえるほど神様のそばにいることができるので、なんてことだろうと思うわけですけれども、しかし恐ろしいと感じるようになってしまう。喜びだったはずなのに、神様との関係が隠れないと、ごまかさないと、なんと恐ろしい足音だろう、神の御前に出ることのなんと不都合なことかと、隠れています。裸ですから、こんなに醜い私ですから、隠れていますとアダムは言います。誰が、神は言われます、誰が、裸がありのままのあなたが醜いなどと 告げたのかということです。私は宣言したと、知っているだろうと、6日目に全てのものは極めてよかったと、極めてよかったと宣言したはず、そのままで美しいと、極めてよかったのに、なぜそのあなたが醜いなどと誰が告げた。そしてあなたはそれを信じ、自らの中で自分が、これではこんな私では、なぜ食べてしまったのかというところに神様は問われていきます。もうここからはですね、悲しいまでにもう満たされてし、悪でこう広がっていく人の弱さが続いていきます。と人間こう怖いですね。本当に腹をくくってしまってからのもう自己弁護という名の悪意と自己中心ですね。お前が、11節ですが、お前が裸であることを誰が告げたの、取って食べるなと命じた木から食べたのか。アダムは答えた。あなたが私と共にいるようにしてくださった女が木から取って食べ与えたので食べました。一生前ではたった一人でいた神様が、アダムのために、全ての動物を連れてきます。作ってください。そしてあなたのパートナーを探す、助けで人は一人でいるのはよくない、あなたのパートナーを、神様は、動物全ての生きるものをこう連れてきましたけれども、しかしその中にパートナーは見つけることができなかった。神様が後にも先にもたった一度の失敗はこれだけです。それほどまでに人のには一人で生きることはよくなくて、そしてパートナーが必要だ、そこまでしてくださって、眠る深い眠り、そしてあばら骨、そしてそうですね、女性を作る。そして彼はもう歌を詠んだわけですね。これを私の骨の、これこそ骨の骨、肉の肉、これは他者という言い方の方がいいかもしれません。男女というだけではなくて他者、そこまでして歌を詠み、もうこれをこそと言っていた、わけですけれども、そんな女が与えたので食べたと。そしてそれだけじゃないです、女のせいだけじゃないです。あなたが私と共にいるようにしてください。そもそもあんなやつを連れてきたのはあなたでしょ、あなたに責任があるんじゃないですか、ということです。いや、とてつもない人間の中にものが、入ってきた、生まれてしまったわけです。そして、神様は女性にこれ一つ一つ聞いてるんですね、どうしてか、どうしてか、一つ一つ女性は、何ということをしたのか。女は答えます。蛇が騙したので食べてしまいました。男性のそれと比べると非常にシンプルで潔いようにも感じます。そして神は蛇に問うわけです。男性に問い、女性に問い、蛇に問う。これ実はこうですね、蛇に実を言うと問うてはいません。蛇にはこのようなことをしたお前は、一気にですね、悪には問わないわけです。悪はもう次の瞬間にはもう、罰が進んでいきます。そうですね、蛇にはもう弁解の機会は与えられません。男と女がこのような、男と女といいますか、人間がです、ごめんなさい、人間がこのような、人になってしまって、私になってしまう、このような、私になってしまった、他者との関係も崩れ、信頼関係も崩れ、また創造主である、じゃあ私たちを作って守ってくださった神様との関係も壊れてしまった、他者との関係も壊れてしまった、そして自分自身の罪、自分自身の醜さ、気づかもともとはそうじゃなかった、そう思ってしまいです、ね、自分自身との関係も壊れた。彼は、人はですね、まさしく死んでしまった。神との関係が壊れ、他者との関係が壊れ、自分自身との関係も壊れ、まさに もう死んでしまったわけです。心を尽くして、精神を尽くして、思いを尽くして、あなたで神である主を愛しなさい、神様を愛しなさい、そして隣人を愛し、自分のように愛しなさい、隣人を自分のように愛しなさい、神を愛すること、自分を愛すること、他者を愛すること、その全てが壊れた、まあ、人はもう生きているとは呼べないものになる。そのような人間を、まあ、誘惑ですね、人間、罪、その蛇はに対してはもう罰の言葉のみです。まあ、全ての、 このようなことをしたお前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣の中で呪われるものになった。お前は生涯這い回り塵を食らう、まあ、蛇のことですけれども、そして15節ですね。お前と女、まあ、これは蛇というか、これは、悪ですね。人の中に住む悪。お前と女、お前の子孫、まあ、蛇、象徴蛇ですけれども、悪魔との、お前の子孫と女、人間の子孫の間に、私は敵意を置くと。彼というのは、人間の子孫。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く。これは、当時の旅をしていたり、まあ、足を蛇が噛む、草むらで噛む、そして私たちは蛇を踏みつけて殺すというようなこと、当時のこともありますけれども、足を噛んで踏みつけられる、そのようなことだけではなくてですね、これは、人類と悪との、まあ、戦いを描いています。神様はその人間はその闇と戦い続けることを、そうですね、選んでくださったわけですね、これは、非常に私たちには、実は恵みなんですね。分かったと、悪よ闇よと、人を私から裏切った人などお前にくれてやると、悪闇の支配下に人を置く、それでいいとはされない。闇と悪と人類の間に敵意を置くと、離れてしまったけれどもその中にあっても守りたい、裏切りました、悪の誘惑に負けました、私から離れてしまった人ではあるけれど、人と悪、人と闇の間に敵を抗うと。そしてもう一つのこの出来事ですね、悪と人の人類の間に救い主が敵ですね現れることを予見をしています。エヴァの子孫として世に現れる救い主イエス・キリストの誕生の予告です。敵をイエス様が伝道の活動をですね始められます。洗礼を受けになった後に、その後なぜかです、なぜか40日断食をされて、なぜか、そのまま行かれればいいんです、神様は、全く神の子ですから行かれればいいんですけど、なぜか断食の後に誘惑を悪魔からされこう打ち勝つわけですね。この40日の断食の後、悪魔からの誘惑にあった、その意味はここからつながっています。悪との抗う姿ですね。パンに変えてみろ、飛び降りてみろ、すべての富をやろう、これら退けサタン、退けサタン、この方の出現によってこの世で初めてですね、アダムとイブ以来誘惑に負け続けてきた、当時からずっと闇はもうあった、もうその 争いが絶えない、その誘惑に負け続けてきた私たちが初めて悪に打ち勝つ人が現れた。神を完全に信頼し、完全に信頼が壊れてしまったわけです。神を完全に信頼し従う命を歩んだ人が現れたわけです。そしてその3年後です。3年の後、この方の十字架の死と復活によって私たちも神との関係が修復されるわけです。世の闇、自らの中にある闇をはらんだ上でです。クリスマスの出来事は、十字架の出来事は、私たち一人一人の救いというものは、また神様、主なる神との関係の回復は、天地創造の最初の連続添えの中にある、つながりの中にある。私たち一人一人が天地創造の神の、永遠の時の中を生きている、住んでいるという天地創造のその最初から、私たち一人一人がです、ここにいる一人一人が神の眼差しと思いの中にあり、神のご計画に記されている、書き記されている。こんなちっぽけな私が思うかもしれませんが、しかしです、神様はそうされたわけです。神はお作りになったものすべてご覧になって、見よ、それは極めてよかったと。私たちはそのことを信じ、信頼していきたいと。理由は問うなと。よかったものは良いんだと。私たちのこの世界では、本当に何度も申し上げますけれども、戦争があり、その戦争は私たちと無関係ではなくて、私たちのこの闇、罪の現れです。人の罪や醜さは変わりません。しかし神は、だからこそですね、この世を救おうとされ、そしてクリスマスをこの世にくださいます。なぜかイエス様はあのような形でこの地上に、この人類にお与えくださるわけです。なぜか、それは必要ないんです。極めてよかった、神様がそうされたから、何も問うなです。神がそう思い、神がそう願い、神がそうされたから、こんな世界をそれでもよしと、こんな私たちをそれでも良いと、極めて良いとし、またそこに導くためにです。クリスマスというものはもう一つのですね、再び良しとするために、私たちこの社会を、この世界を、主なる神は御子イエス・キリストを世にくださる。クリスマスというものはもう一つの天地創造物語、もう一つの人間創造物語でもあるわけです。私たちは一人では生きていけません。神様はその最初にそのことに気づいておられました。私たちはまた一人で神様にお会いすることもできません。神のどこにいるのか、私たちは一人ではその問いかけに答えることはできません。その神様のどこにいるのかに、一人ではですね、私たち一人では、はい、私はここにいますと見舞いに出る資格もないのかもしれません。十字架のイエス様、十字架のイエス様に私たちは見つけ出していただき、クリスマスのイエス様に私たちはこう見つけていただき、その腕に抱えられ、胸に抱えられ、初めて神様の見舞いに行ってです、初めてこんな私ですけども、はい、ここにいますと言えるのだと思います。私たちを探し見つけ、一人一人を救い出すためにお生まれくださった。私たちがこの後ですね、今この命をの先に、罪によって真っ暗な黄泉に落ちることなく、神様の身元に行き、 先に召された兄弟姉妹と共に愛する人たちと平安の中にある、そのためにお生まれになり十字架にかかってくださった、私たちのために死ぬ、世の罪のために死ぬ、そのためだけにお生まれになったのがイエス様です。クリスマスです。今世界では争いがあり、またそれは人が、間違いなく人がしていること、罪と私たち、罪とまた神様キリスト、私たち一人一人の闇がこの世界を覆っていますけれども、私たちの闇の連続性の中にあります。しかし聖書の最初からある、世の最初からある救いもまた私たちはその連続性の中にあるということ、この紫色の闇の中でですね、あと2週大切に向き合い、そして最後にこの赤に変わり、ろうそくに、最後のろうそく、真ん中のろうそくに火が灯された時に感謝して、イエス様の喜び、ご降誕の喜びを共に分かち合いたいと願います。共に祈りをお捧げいたしましょう。ご在地の父なる御神様、あなたの皆を賛美いたします。私たちには到底理解できない、このようなちっぽけな私を、こんな世界を、どうしてあなたはなおも愛し、愛想を尽かさず2000年前にイエス様を通してもう一度立ち返りを促し、罪を洗い流してくださったのか、私たちには分かりません、理解できませんけれども、どうしてですかと問うよりも、それを大切に受け取り感謝する歩みへ一人一人導いてくださいますように。あなたの思いを理解することなど人類にはできません、人にはできません。どうぞただただ感謝を捧げる礼拝の時、信仰者としての歩みを私たちにお許しください。心から感謝をしてこの祈り、私たちの主イエスキリストの御名を通し御前にお捧げをいたします。アーメン。
言葉へと感謝の賛美をいたします。賛美歌21の236番の1節と4節を歌います。お参りない方はどうぞお立ちください。
Oh.
ください。大社と献身の印として献金をお捧げいたします。お世話になった場で感謝の賛美をしましょう。賛美歌21-65の2番を歌います。賛美歌21-29番を歌い、野田先生に祝祷いただきます。
の子孫と女の子孫との間に私は敵意を置く。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く。青黒い願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の恩愛、聖霊の親しき御交わりとが、ここに集われましたお一人お一人の上に、花黄金教会につながるすべての人々の上に、よよ限りなくあらんこと。アーメン。
アーメン。